でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回からこのライフコーディネーターという肩書きでのお話、
はい、
で愛についてお話を伺っております。
はい、
今日もこの愛について、
ね、はい、はい、愛って聞くとね甘い話かななんて思うんですけど意外とね、聞いていくとね、適切なみたいな。
そうなんですよね。まあ、愛情がね、その男女の愛じゃなくて人としての愛の話なので、
そうなんです。
自分のできてないところがあるとちょっとドキッという
そうですね、まあ、もちろん私自身もなんですよ。自分で言って自分で反省しながら話してるのでとはいえね、そうやってまあ、7つの習慣でね、自覚創造良心士で人がね持ってる能力で、まあ、自覚しながら喋って、またこう親しみに取り組もうって自分自身も思いながら、皆さんとね一緒にお話を、まあ、リスナー様に聞いていただきながら、千秋も頑張ってるんだって思って一緒にね取り組んでいければと思っております。
そうですよね、はい、一緒にっていうのがいいですよね。
はい、
はい、じゃあアウトプットも大事にしながら、今日は千秋さんから少しインプットのお話を伺いたいと思います。
はい、今日のテーマはなんですけれども、うん、まあ、ちょっとこう前回ちょっとこう愛のこの羅針盤をどうこう方向性でちょっと、うん、っていうところでお話は終わってるんですけれども、まあ、今こう本当激動の情報過多で、もう激動の時代だと思うんですけれども、うん、本当混沌としてますよね。
うん、
なんかでその中でやっぱりその人生を豊かにしていく、まあ、主体的にどういう力を身につければいいんだろうってところで、やっぱりその愛がワンポイントになってくるんですけれども、うん、で愛は感じるものではなく、まあ、行動でまずは示してみましょうってところが今日のテーマになるんですね。
はい、で、
そう、愛は動詞であるとはどういうことだったでしょうか、水野さん。
ドキ。分かってるよ。分かってるようで言葉で言うのは難しいんですが、はい、愛は動詞。一緒にこう自分の中で成長させていくもの。
すごい、水野さん、ありがとうございます。
伴走しながらっていうか、育てるもの、
はい、そう、育てるもの、はい、そして、愛は生きてます。
愛は生きている。
愛は生きてる。ラブイズリビング。
そうだった、ラブイズリビングだった。
ラブイズリビングです。そう、最終的には愛は生きてるんです。うん、っていうのが、こう、自分の中では発見なんですけれども、
はい、
そう、愛は、そう、まあ、育っていくものなんですけれども、育つってやっぱり、いい生き物として、自分のやっぱり、うん、軸。うん、だと思うんです、やっぱり、うん、だって心臓もね、まあハートの形してるってところもありながら、うん、やっぱり愛を感じてるって、まあ自分自身がね感じる時とかって、やっぱりこの心臓がね、こう、うん、もちろん恋愛恋の方の恋愛だともちろんドキドキはするけれども、うんうん、例えばこうしんみりとか、うん、よかったなって、こういう環境で恵まれて生まれてよかったなとか、うん、こういういい仲間たちと出会えてよかったなという時は、もっとこうジーンとこう胸がこう、
そうですね、
なりますよね、
うんうん、
やっぱり生きてるんですよ、で育った、うん、ってところもあるので、で、うん、そして心臓って動いてますよね、ドキドキで、
はい、
もう本当もうね動いてる、どうしっていうか、もう本当動くものなので、愛って、で、うんうん、だからこそやっぱり自分も主体的に動いて、愛ってやっぱり育てていかなきゃいけないんじゃないかっていうのもあると思うんですけれども、うん、なので感情ではなくって、自分でやっぱり行動するんですけど、
うん、
行動の手前に選択をしなければいけないんです、
うん、そうですね、
選択をしなければいけないんです、
うんうん、
そう、選択って、7つの習慣でね、まあ、主体性の中に、まあ、刺激と反応の間にスペースがあるっていうのを第一の習慣で、以前お伝えしたと思うんですけれども、うん、 まあ、例えば、犬がね、例えば、我が犬も、長男が今、まあ、松葉杖なんですけれども、松葉杖が怖くて、すぐ反応的に、カツン、カツンって言うとして、ワンワンワンワンって、これってスペースが置けてないっていうね。
そっか。反応、すぐ反応しちゃってるんだ。
みたいな。
うん。
そうなんです。反射。もう、これってスペースが置けてないんです。ってところなんですけれども、やっぱり主体的って、怖いけど、ちょっとこうじっと見守ろうっていう、またけどっていう、この後に自分ってどうやって行動すればいいんだろうっていうスペースを持つっていう、まず選択を、しなければいけない。で、その選択で、例えば、選択したからには人間なので、まあ、責任を持たなければいけないですよねってところにはなるんですけれども、どういうこっちゃって話なんです。例えば、じゃあ、もう、簡単な話、まあ、結婚しました。ね、もう選択 ということは、やっぱり、責任を持って、やっぱり、一緒に、共同生活、夫婦としてのやっぱり生活を共にしなければいけないっていうのも、もうまさにっていうところであるんですけど、やっぱり、自分がその選択をしたっていうところに、選択するってことは、責任が伴いますよ。もうこれはセットではあるんですね。残念な話
ちゃんともうしてるわけですもんね。
そうなんです。
そうですよね。
そうなんです。だから結局誠実さっていうところにもつながってくるんですけれども、例えば第一の習慣で、例えば原則って何っていうところで、まあ、誠実さも出てくるんですけれども、誠実であるっていうのはやっぱり自分が言ったことに対して言語を一致しなければいけないって、なんですよね。責任はやっぱり持たなければいけない。で、それがやっぱり誠実さとして、まあ、返ってく自分自身にまあ返ってくるんですけれども、やっぱり例えば簡単に約束を守らない人に対して誠実ですかって言ったら、不誠実だし、むしろ不信感も、与えてしまうっていうところで信頼なくなってしまいますよね。で、なので、やっぱりまず、例えば、まあ、夫婦関係で、じゃあ、まあ、一つ、まあ、例えば、今日、夕飯、ちゃんと作ったから、あなたの好きな夕飯作ったから、帰ってきてね。うん、わかったって朝言ったにもかかわらず、夜7時になっても8時になっても帰ってきません。9時になって、ああ、ちょっとなんか飲んでたからご飯食べていいよ、
いら
み
ないった
い
て。
な。ね、やっぱり朝、自分自身がね、言ったことに対して、あ、相手がそういえば言ってたなって。で、それに対して自分はそうやって選択したなって。うん、食べるよって。一緒に食べるよって。それに対してやっぱり、何らかの、ま、次、それでも責任なんですよね。で、やっぱりその責任を結局、放棄してしまうと、信頼関係って、もう、信頼残高って7つの習慣でもあるんですけれども、ピンってなくなりますよね。
そうですよね。
残念ながら。で、そこに愛ってありますか？
ちょっとやっぱり愛も減るというか、私期待してどうしちゃったんだろうっていう、なんか残念感がすごいですよね。
だし、やっぱり残念な気持ちにもなるし、お互いやっぱりそれで、仲が結局こう、
そう
そ
です
こ。
よね。
で、さらにじゃあ、信頼を取り戻すってやったら、やっぱり、また自分自身がその言ったことに対して、やらなければいけないっていうね。また、だから、責任を持つ。っていうのってすごい大事だと。意外とその自分の発言に対しての、実は、セットで責任ってあるんですよっていうのが、
ですね。
怖い話ですね。
小さなことでも 持たなきゃいけないっていう、そのちっちゃなことのちりつもですね、前の。
そう
ちっちゃ
なん
な
です。
ことの裏切りのちりつもが大きな信頼を失っていくっていう
はい、
ことに
ま
もな
さ
る
に。
と思うと、ちっちゃなことでもちゃんと責任を持って誠実に
そうなんです。
当たっ
例え
てい
ば
くっていう。
子供とかでもやり取りで、私もなんですけれども、例えばじゃあこれを例えばなんだろ まあ、宿題を終わらせたら、うん、じゃあ、アイス買ってあげるよって言いながら、うん、なんか、まあ、本にはやり終えたんですけれども、ああ、でももう時間だから、ちょっと明日に回してくれるって親はついつい言ってしまうんですよね。
言いそうですよね。
はい。で、子供は、え？ってやっぱりなるんです。こんなに宿題頑張ったのに、約束？
破られたっていうね。
破られたって。で、結構私もそれは失敗してるんですよね。で、まあ、特に次男とかなんですけれども、なので、失敗した結果何が起きたかって言ったら、どうせ、やってって言って、やっても、お母さんは、約束守ってくれないから、だからやらない。
もうママ信頼がゼロ。
ゼロ。むしろマイナス。
マイナス。
マイナス。
で、やらないってなっちゃった。
はい。で、まあ、私自身が、だからこう、学んだこととしては、やっぱり、例えば、宿題やったらアイス買ってって、例えば本屋言ってきたら、もうその時点で、いや、アイスは買えない。アイスは買えない。だけれども宿題をやるっていうのは、例えば学校の先生との約束なんじゃないとか、あともちろんお母さんとしてもしっかり宿題を やってそれをやりきったってことが次男の力を身につくと思うから、やりきったら嬉しいなっていうのは、余裕があるときには言うようにしています。
いいと思います。正直でとてもいいと思います。でも、いつもガミガミ言ってたりとか、いつもあってお母さんじゃなくって、たまにきちんとこう向き合って話すと、子供も、今日いつもと違うママってなりますよね。
そうなんです。なので、もちろんね、本当にこう生活回していかないといけないんですけれども、うんうん、ちょっとまあ一旦こう立ち止まる、それこ最初に戻りますよ、スペースを置くんです、うんうん、自分自身刺激に対してすぐ反応してないかな、スペースをちょっと置いてみましょう、はい、でその中で、うん、じゃあ自分が次発言することによって、うん、まあ約束守れるかな、達成できるかな、それって本当ちっちゃな約束でさえできるかな、うん、ってところを、こう、ちりつぼね、やっていくと、愛って、育っていくので、ぜひ。
自分だけで、
はい。
育てるんじゃなくて、はい、みんなでこう、育てるには、信頼愛感もいるよっていう。
そうなんです。
ところですよね。
はい。
まあね、日常に追われちゃうこと多いんですが、たまにはちょっとこう、ふっと立ち止まって。
そうです。まずスペースを置いてみて。
スペースを。はい、ってこう、3秒とか、
そうですね、
本当に数秒でいいですか、
はい、
っていう。
んって。これはすぐ反応してないかなってところ、ね、
一回ごっくんと、
はい。
感情を味わってから出す。
はい。
参考にしたいと思います。
ぜひ。
はい。愛を一緒にみんなで育てていきたいと思います。
はい。
さあ、そして次回もまたね、この愛についての話を伺っていきたいと思います。はい、次回はどの方向からお話しいただきますか？
は
い、
次回はですね、まあ、行動しましょうというところではあるんですけれども、うん、じゃあ、何でも行動していけばいいの？みたいな話にはなるんですけど、いやいや、何でも行動って全部大事ってわけじゃなくて、っていうところの話をしていこうと思うので、
はい。
皆さん、楽しみに。
はい。お待ちいただきたいと思います。さあ、そして、ライフコーディネーター、千秋さんとして、配信も行っていかれますか？何か。
はい、
配信というか、発信かな、
はい、
?SNS なんかはありますか？
そうですね。今、ノートで、はい、ブログを書いておりますので、ぜひ、ノート皆さんもちょっとこう、登録して、うわ、こんなにいろいろあるんだっていうのを皆さんこう目でもね、いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
は
い、
じゃあ URL などは概要欄にまたね貼っておきますので、ぜひこちらもご覧ください。
お願いします。
ということで、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。